それでは今日の遥かな章、久しぶりに、多分久しぶりですね、渡るさん、ご出演いただいて、そして素敵なゲストを紹介していただきます。リュウタさんとムギコはちょっと控えながらいろいろ突っ込んだりしますが、よろしくお願いします。じゃあ渡るさん、よろしく、ご紹介ください。
はい、今日はですね、そのワシントン大学セントルイス校で建築マスターの課程にいる山田和也さんを紹介したいと思います。和也さんで呼べばいいのかなこんにちは、はい、
こんにちは。
そう、早速自己紹介してもらおうと思うんだけど、じゃあ自分、その渡るとの関係も含めてお願いします。
はい、決まりました。そうですね、今ご紹介いただきました通り、今現在ワシントン大学セントルイスで建築学の修士課程に在籍しております山田和也と申します。生まれも育ちも北海道の土産子で、大学が東京なんですけれども、ここで青山学院大学というところに通いまして、そこの先輩が渡るさんで、その時大変にお世話になったというところと、そうですね、また詳しくいろいろ話させていただきたいんですけれども、大学中はですね、タイに留学を半年間、したこともありまして、また北海道に住んでたというところから、暑さと寒さどちらにも強いというところが自分の中で、強みかなっていうふうに思っていて、趣味はですね、カラオケと街歩きが趣味で、で現在はシェアハウスをしているルームメイトお構いなしに、シャワー中にですねカラオケを歌って、留学生活をエンジョイしているという感じでございます。本日は2日もなんですけれども、いろいろと楽しくお話しできればなというふうに思っています。よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
ねえ、なんか今の自己紹介だけでもいろいろ突っ込みたいこと満載なんですが、そうね、どこから始めようかな。そう、その青山学院時代にそう自分との関係で言う と、同じゼミの先生、に師事したっていうことなんですが、ただ学部が違うんだよね。その GIS ゼミを教えてた先生が僕の時と和也さんと何年違うんだ、4年ぐらいずれてるもんだから、その先生が違う学部に移られたもんで、和也さんは、地球社会共生学部なるところで学ばれていて、その学部が4年間のうちに半年だっけ、留学を絶対しなきゃいけないんだよね。
はい、そうです。
でそこでタイに行かれたと。
はい、そうです
ね。ちなみにそう、タイでは、じゃあそこから聞こうかな。タイだとなぜタイに行こうと思ったのか、あるいはタイで何を学んでたんですか。
はい、ありがとうございます。そうですね、まずタイに決めた理由なんですけど、まず大学の学部がちょっと変わってまして、東南アジアにこうフォーカスした学部で、これからアジアのマーケットがこう伸びていくというところにこう焦点を当てた学部だったので、東南アジアに行くっていうのはもともと決まっていたというところで、タイかマレーシアが大きくこう2択あった状態だったんですけれども、どっちがいいのか分かんなかったので、自分はこう留学先を決める前に、バックパッカーで東南アジア8カ国ぐらい回って、そのうちにタイとマレーシアも寄ってどっちがいいかなっていうのをこう確認した上で、水の水質がこう合うのがタイだったっていうのでタイに決めました。で現地で学んでた内容なんですけれども、現地で学んでたのは、ビジネスイングリッシュコミュニケーションっていうのをやっていて、で本当そのままなんですけど、ビジネスを英語で学ぶっていうことをやりつつ、その当時建築に興味があったので、建築の学部で潜って一緒に授業を受けたりもしました。
そうか、その面白いバックパッカーで前もって訪ねてたことがあって、水が合うからタイにしたっていうのは知らなかった。そうなんだ、はい、結構そうか、旅行も好きなんだね。でじゃあなんで建築に興味があったんだろうっていうところが気になるところなんですが、なんで建築興味持ったんですか。
はい、建築を まあ、興味持ったといいますか学ぼうというふうに思った理由が、まあ、大きく2つあって、でまず1つ目なんですけど、あの家業が建築関係であったっていうことが大きいです。北海道の千歳市っていうところが自分の地元なんですけども、まあ、そこで山田木材っていう会社があの自分の実家でして、まあ、僕の曽祖父が木材の卸売業っていうのをこう70年ほど前に始めたっていうふうに聞いています。でこう子どもの頃からですね、こう建物が作られる現場を見たりとか、こう木材が加工されるところっていうのをこう見て育ってきたので、こう割とこう自分にとって身近な分野ではあったというところがまず一つ目あります。でもう一つの理由がですね、あの、まあ、今回この今タイの留学なんをお話ししたんですけれども、タイの留学中に行ったフィールドワークっていうので、を通して建築により興味を持って、であの、まあ、これもどんどん深く話をしていきたいなっていうところでもあるんですけど、もともと大学では空間情報学というところで、あの渡さんとあのが今されている研究にこう近いといいますか、同じようなことをこう、まあ、初歩的なことであるんですけれども、こう専攻していまして、でそこではこう CAD、 あのコンピュータエイジデザインっていう、あのコンピューターを使って設計できるツールと、こうシミュレーションソフトっていうのをこう複合的に使って、こうソフト面からこう災害に関する研究っていうのを行っていて、でその延長であのタイの留学中にこう洪水と高床式住居っていうところにこう興味を持ったので、そこに焦点を当てて、アユタヤっていう、こう、あの、ちょっとバンコクから北にある町があるんですけど、そこで、あの、村人31人ぐらいに対象に、こう最適な避難経路の提案っていうのを目的に調査を始めたっていうのが、まあ、その延長で建物に興味を持ったっていうのが、はい、2つ目になります。
なんかもうすでにいろいろね、面白そうなことやってるなっていうのが、聞いててあの感じられたんじゃないかなと思うんですけど、ここまで聞いてて、ゆうたさん、むぎこさん、どうですか？
あの最初にタイが水が合うとおっしゃった、水がどんな風に合うのかって、ほんまに水飲んで下痢しなかったとか、あのなんか美味しかったとか、これは個室だなとか、どんな風に水があったんですか？
はい、あの水が合うっていうのは、あのシャワーを浴びた時に割とこう肌荒れをこうマレーシアの水だとちょっと起こしてしまって、
あの
こうニキビできたったりとか、こう肌が合わないなって実感がこう数日でもあったんですけど、タイとかカンボジアの水はあのすごく合って、全然そういうのが肌荒れしなかったっていうのが、あの
大きい、面白い。そうなんだ。飲むのは大丈夫だったんですか？ 今って飲用水はもうペットボトルかなんかで、もうそういうものを飲むんですか？
そうですね、あのタイもマレーシアもどちらも飲料水は、購入して、あの水道からはちょっと危ないということだったので、あの購入して飲みました。
びっくり、そのお肌から入るなんてで前はるかの人に来てくださった留学生の人に、留学する前に何をあの持ってきましたかっていう話を聞いた時に、まず歯ブラシがアメリカの大きいから短い歯ブラシにするを持ってきたっていうのと、肌のお手入れの男の子たちだったんですけど、肌のお手入れって言って、肌をみたいな感じで盛り上がってたんですけど、まさか今回その肌をの話になるとは。そのタイに行かれたりとか海外行かれる時もやっぱりそういうケアとか大事にされてる？
そうですね、その肌をってあの言っていただけるほどのケアはできてはいないんですけれども、もともとそこまで肌が強くない体質だったので、あのそうですね、その時はちょっと肌を気にしてあの留学先選んだっていうところが、はい、ありました。
あの高床式の話あって、
はい、
私バングラディッシュに昔いたので、すぐ近くのバングラディッシュもその洪水の多いところで、だけど床を上げるんじゃなくて、その村の集落とかの集落自体をもうなんていうか一種の島みたいな形で上がっていて、それで洪水が来たり周辺 のこう水が来た時はこう、まあ、浮かんでるっていう、それでその集落内の間をあの船っていうかで場合によっては移動するっていうことで、そのタイの場合その注目されていたこう建築とこの洪水っていう意味では そのどのあたりが面白かったんですか？
はい、そうですね、あの今おっしゃっていただいた高床式の、あのお話なんですけれども、と、まあ、実際にそこの村の方々にアンケート調査をこうしたんですね。そしたらこう床下の空間っていうのが彼らにとってすごい大事な空間であったっていうことが分かって、まあ、大きく3つ大事な要素があるみたいだったんですけれども、1つがこうすごく暑い国っていうところで、こう床下空間を風通しよくすることによって、うん、あのこう涼みたいというか、こうあのリラックスできる空間にしたいっていう話が1つあって、でもう1つが家畜 の、 あのこうスペースとして、あの地下を、あの床下の空間を使うっていう方がたくさんいまして、例えば鶏とか、あのまあ鶏が多いんですけど、あのそういう家畜を飼ってる方々っていうのはたくさんいて、でその家畜をこう床下の空間でこう飼ったりとかこう育てたりするっていう人たちが、あのすごく床下は大事だっていう話をしていて、で、はい、3つ目が、あのコミュニティスペースとして床下を使う人っていうのがたくさんいまして、こう家に入るんじゃなくて、その友達の家の床下の空間を使ってこうみんなで団らんで集まったりとか、こうご飯食べたりとかっていうことをこうする上ですごく大事なスペースなんだよって話をしていただいたのがすごく印象的でした。
じゃあ何でできてるんですか、その竹、そのあげるのは、家をあげるのは。
そうですね、大体木材で作られてる家が多かった。はい、このぐらいの柱、どのぐらいですかね。あ、20センチぐらい、
木なんだ、ちゃんとした木で、
はい、
うん。
そうですね。
で、各家庭が、家庭っていうか世帯ごとに一つ、そうか、世帯が部屋ごとにこう、あの家がある感じなんですか。
あ、各世帯が一つ家を所有している感じで、そうですね。ただ親戚同士がすごく近くに住んでるっていう形だったので、あの例えば洪水が起きた時に少しだけ高台にあったりすると、そこの親戚の家に避難するみたいな話は聞きました。
じゃあさっきのコミュニティスペースの話だと、床がコミュニティスペースになってる、人が集まるスペースになってるって、我が弟子の場合だったら中庭がそういうスペースで、その周囲にこう家がこうあって、こう、まあ、親族がいて、大体まあ割と固まっていたりと、でそれぞれの庭にこう台所みたいなのがあって、でも台所料理しながらね、今日ねみたいな、隣のおばちゃんと話してもまあ聞こえる距離に あるけども、すごいかまどがこの世帯の単位っていうのがはっきりしてたんですけど、そういう意味でその中庭っていうのはあんまり、その床下がこう人が集まるスペースで、そのでも家と家同士の間の人が集まるスペースはどこにあるんですか？
そうですね、本当におっしゃる通りで、あの床下が、あの多分バングラデシュでいう床し、あの中庭 の、うん、あの役割という形だったと思うんですけど、各あの、まあ、村スケールになるのかちょっとわからないんですけども、こう何世帯かに一つ、あの、まあ、中心にといいますか、近くにこうあの人が集まれるようなちょっとした公園じゃないですけど、こうコミュニティスペースみたいなのもこう別にあったりはして、ただあの、まあ、自分の調べた限りではあのほとんどがもう床下空間で、あのそれぞれの家に行き来した しながらこうコミュニケーションを取るっていう形だったので、
うん、
あまりそういうスペースはなかったかなっていう。
ちなみに高さって床下どれくらいあるの？ 2 メーターぐらい。
そうですね、これも結構あの差があるんですけど、平均だと3メートルぐらいあります、結構高くて
高い、
本当に高い、もうあの高床式になると6メートルぐらいあるスーパー高床式っていう住居も あのあります。
すご
え、洪水来ても大丈夫なんですか？その柱がものすごくしっかりしてる。
そうですね、倒れたっていう話はあんまり聞かないんですけど、あの大洪水、あの本当にこう何年かに1回あるような大きい洪水の時は、こう高床式でもその2階部分にこう水が浸水しちゃうっていうことは結構あるっていう話は聞きました。
あ、そうですね、あの日本の洪水って言った時に、日本のイメージって川から吹いて濁流がドーってくるっていう、
はい、
イメージだったり、マンホールから水がボーって飛び出すイメージだけど、多分そのタイも 一日でじわじわじわじわって上がっていくんですね多分。どうなんだろう、
はい、おっしゃる通りです、
うん、だからその洪水のイメージとかそれの被害とか対洪水のこう構造とかもちょっと日本とはまた違うイメージかもしれないですね。場所にもよると思うんですけど、ありがとうございます。はい、渡るさんどうぞお願いします。
そうか、で建物自体にそうか、そういうどんどん興味を持ち出してもっと勉強したいっていうことで大学院に進もうって思ったのかな。
はいはい、そうです。
でじゃあどこで学ぼうかっていう時になんでアメリカに留学しようと思ったんでしょうか。
はい、そうですね、これも2つあるんですけど理由が、まず一番大きい理由としては教育システムの違いっていうのが一番大きくて、まず日本で建築にこう建築の分野を学びたいっていうふうになった時にこう理工学系の学科にこう属してしまうっていうところがあって、こう自分自身が文系だったっていうところからこう利点する必要があったというところで、まあ、どうしようかなっていうふうに悩んでた時に、こうアメリカの大学院での教育っていうのはこう学部時代に学んでいた分野と全く異なる分野をこの学びたいっていうふうな学生に対してもこう修士課程でからこう一から学べるというふうな仕組みが整っているというところで、本当に幅広く受け入れてくれてるっていうところでアメリカをまず選ぶっていうふうになりました。でもう一つなんですけど、まあ、自分自身こう過去にカナダであったりとかタイにも留学させていただくっていうことがあって、まあ、その中でこう厳しい環境とか新しい環境に身を置くことで自分自身こう成長してるなっていう実感、そこにこう惹かれていまして、自分ももしこうチャンスがあるんであればまた留学をすることでいろんな人とか経験を積んでまた一歩成長したいなっていうところで留学っていうのを決意してアメリカにしたって形。
じゃあその留学を志して念願かなってというか、そのワシントン大学セントルイスに進学したんですよね。
はい、そうです。
でそうだよね、今3年目になるのかこの秋から。ざっくり言うとどうですかこれまで の, 学生生活。
はい、そうですね、まあ、1年目2年目これから3年目っていう感じでなってくるんですけど、まあ、それぞれタイトルをつけると、まず1年目は地獄の1年目っていうふうに自分の中で思っていて、本当にきつかったっていうところがもうに尽きるかなっていうふうに思ってます。まあ、もともと自分は全く建築に関わっていない分野を専攻してたっていうところだったんですけど、結構周りの人は都市計画だったりとかランドスケープデザインみたいなところでやってきた人っていうのが多かったので、まあ、割とこうデザインの素養みたいなところはすごく持っている方が多い中で、自分はそこの中に飛び込んでったっていう形で、すごくこう周りのレベルの高さに圧倒され、比較され、すごく苦しい1年目だったなっていう風な印象です。まあ、これに関しては自分の YouTube でも少しそのこと語ってるので、はい、そこの詳しくはそこを見てもらえたら嬉しいんですけど、2年目に関しては、まあ、全部がオンライン授業っていうところで、またそれはまた別の難しさがあったかなっていうふうに思ってます。まあ、最後の1ヶ月ぐらいはちょっと日本に帰るっていうところで時差もありつつのオンライン授業だったんですけれども、まあ、最後の方はかなり慣れてきたところもあったので、まあ、なんとか乗り切れたっていう形でしたね。で、まあ、今年最後の年にはなるんですけれども、まあ、修士設計っていうのもあるので忙しくなるっていうふうな予想はされてるんですけど、まあ、今現在は、まあ、オンライン授業から、インパーソンの授業に戻ってくるっていう形になってるので、久々に友達に会えたりだとか先生方ともこう直接コミュニケーション取れるっていう環境に戻るので、気持ち的にはこう楽しみ半分怖さ半分みたいな形ですかね。
はい、ありがとうございます。ギュッとまとめてもらっちゃってよくわかりましたまあアメリカだと大学院から専門分野変えて スタートさせる人も一定数いるから、建築のマスターのその3年間のプログラムっていうのが結構メジャーなのかな。そこで始めようって言って割とスムーズな、なんだろう、入りなのかなと思ったら、それでもやっぱり地獄の入り口なんだね。関連分野の専攻をしてた人たちにと比べるとやっぱ GIS はちょっと違うもんね。建築だとまた初挑戦みたいなとこがあって、いろいろ一から学ぶことだらけで大変だったんだね。
まあ、GIS って結構こう都市計画寄り の、ソフトウェアだったりするので、全く関係ないっていうこともなかったんですけれども、特に最初のこう授業に関してはどちらかというと本当小さいスケールからのスタートだったので、建築の知識っていうのが結構こう重要になってきて、その時に自分が持ってたスキルとか知識っていうのがほとんど使えなかったので、本当に新しいことを新しいことをたくさん学んでいったっていうのが1年目でしたね。
話の途中で出てましたが、和也さん、その1年目が終わった時だっけ、夏休みだよね、YouTuberになろうって言って、留学の勧めみたいな形で自身の体験を YouTube で発信しようっていうことでチャンネル開設して始められたんですよね。面白い動画拝見してます。はるかなショーの多分ポッドキャストの方にもリンク貼られると思うので、皆さんぜひ見てみてください。
ありがとうございます。ご紹介いただきまして。